この32節32章にはガド族ルベン族が自分たちの住むべきところを川の東の地に住むことを願ったことが出ています。それは一節のところを見るとその場所は家畜に適した場所であったとあるわけです。たくさんの羊、家畜を持っていて、そしてそれを養うために、どこがいいかというとやはり水があり、そしてまた牧草が茂っているところであるということは、当然のことであったわけなんですけれども、神様はその川のヨルダン川の西をカナンの地をイスラエルに与えられたわけです。しかしガド族ルベン族はこの家畜に適した地を彼らは願ったわけです。そして5節を見るならばこの私たちにヨルダン川を渡らせないでくださいというようなことを言ったわけです。ヨルダン川の東側はもうすでに占領していて、そこには戦いも争いもない、もうそこに定着したい。しかしその時にモーセは7節を見るとどうしてイスラエルの子らの息をくじいて主が与えてくださった地へ渡らせないようにするのかと言ったわけです。それは先に9節にも出てるんですけれども、エシコルの谷に行って、そしてそこで、大きなこの収穫物を持って帰ってきて、もう乳と蜜の流れるもう素晴らしい地であるということをもう先に、石膏として言った者たちは言ったわけなんですけれども、しかしそこにはもう巨人がいて自分たちは勝つことができないと、そう言ってこの9節にある通りにイスラエルの子らの息をくじいて主が与えてくださった地に入っていかないようにすると、そのことのゆえにもう神様はこの祝福を与えられないで、なんとそういうことを言った人たちは残念ながらその地に入っていくことができない。12節を見るとただケナズ人エフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアは別である、彼らは主に従い通したからである。主に従い通す。ですからこのイスラエルの目的は何かというと神様が与える地をそこに目指していくということであるわけです。もう自分たちが生活しやすいからもうここに留まるということではなくて、神様が命ぜられたのはその約束の地を与えるということであり、もうそこに行くことであったわけです。私たちにおいてはやはり天の御国、神の国を目指す、それが途中でもうこれだけ祝福が与えられたし、また自分たちが生活するのにもう適当だと言ってそこで終わってはいけない。やはり私たちは神様が目指したところに進んでいかなければならないわけです。しかし残念ながらこのガド族とルベン族、そしてまた後には33節にヨセフの子マナセの半部族もそのヨルダン川の東に領地を得るということになったわけなんですが、もうそれはもう本当に中途半端なことであったわけです。それは後にこのイスラエルの北にいたアッシリアが攻めてくるという時になんとこの東側の方から先に攻撃を受ける、攻められるということがあったわけです。そしてかつてはそのところでロトが栄えたというかソドムゴモラに近いところであり、そのロトもこの裁きの巻き添いに会ってしまうというようなことが起こったわけですけれども、これでいい、もうここで自分たちは住もうということは まあ、安直な考えであり、決してそれは神様の目的、祝福にかなっていくというものではないわけです。まあ、こういう中にあって、モーセは20節を見ると、もしあなた方がそのことを実行するなら、すなわち、もし主の前で戦いのために武装し、あなた方のうちの武装した者が皆主の前でヨルダン川を渡り、ついに主がその敵を見舞いから追い払い、その地が主の前に征服され、その後であなた方が帰ってくるなら、あなた方は主に対してもイスラエルに対しても責任を解かれる。そしてこの地は主の前であなた方の所有地となる。まあ、ですからモーセはもう他の部族と一緒にヨルダン川を渡ってその地で戦って、そしてこの征服されたらこの帰ってきてヨルダン川東の地もあなた方の所有地となると、まあ、そのように約束したわけです。そしてこの二部族は、まあ、その通りに一緒に川を渡り戦い、そしてその約束された通りにその地をまた相続地として与えられる。まあ、マナセの半部族も、まあ、そのようなことを行ったわけです。そして34節以降にそのまあ、約束で与えられた地を立て直すということをしたわけです。そしてまた38節を見ると、まあ、立て直したところに新しい名をつけてそこで彼らは住む。しかし決してそれは約束の地であったというわけではなかったわけです。神様が与える地はもう川の西川であった。彼らはその通りに所有すべきであったわけなんですけれども、まあ言うなればもう妥協の産物としてそのところに名前を変えて住むということをしたわけですけれども、決してそれは神様が約束されたところではなかった。まあ言うなればもう中途半端なことであり、もう途中までしか行かなかったようなことであったわけです。私たちもそのようにあってはならないということを思います。もうこれでいいんだ、もうこれで自分たちは満足だ、もう自分たちが進めたらそれでいいということではなくて、やはりこの12節にあるカレブまたヨシアのように主に従い通す、もう最後の最後まで神様の御心に従っていく、そのことをまた私たちは心の中に覚えて、自分のなすべきことは何なのか、そのことを思い、また神様の御心に従う、御心にかなう生き方をさせていただきたいと思います。